デナリオンの約束と題しましてお話を伺います。郭雍敦先生、お願いします。
さっき話したように、私は2週間ぐらい韓国にいて、ソヨンのお父さんですね、私のお父さんですけれども、葬儀を全部最初から最後まで終わって沖縄に戻ったのを本当に感謝します。皆さんの祈りのおかげで最初から最後まで本当に神様の導きを感じながら全てのことに感謝しています。寂しいですけれども悲しくなくて、感謝ですけれども、葬儀が行っているんですけれども、でも心の底から本当に嬉しいです。なぜなら私たちがずっと前から祈ったのは、お父さんがイエス様を信じたらという祈祷課題があったんですね。でも生きているその期間の中には、何回もお父さん、イエス様を信じたらどうですか、教会に行ったらどうですかって話したんですけれども、私はイエス様いらない、必要ではないよ、教会に行ったんですけど何もなかったよって話したんですね。でも体がだんだん弱くなって、人間の中に人間的な力がだんだん出ていて、全てのことが何ない時、その時が神様が働きをする時間になるかなと思います。だから霊が、神様の霊が働きをして、その最後の瞬間はイエス様が必要って話したのを、イエス様信じたいって、ソヨンもパパ最後に天国に行って会いましょう、私と約束しようってしたら、約束しますって。そして私がお祈りする時も、私が祈って後ではアメンということも知ったんですね。だから、でも救いの計画はもちろん人間にはないので、神様がどのように私たちの人生を導かれるかをもう一回考える時間になったので、本当に感謝します。今日の聖書箇所を選んだ理由は、本当は今からはこの教会の約束についてメッセージをする予定だったんですね。だから次の私が担当しているメッセージの時は、皆さんと一緒に聖餐式をする前に、私たちが告白している覚えているこの教会の約束を少し一緒に考える時間を持ちたらいいなと思います。でも今日は私が韓国に行って葬儀をした、そしてお父さんを天に召された、このことを一緒に考えながら、神様が考えているこの救いの計画と天国について少し一緒に考える時間をいったらいいなと思います。今日の聖書箇所はイエス様が天国について話しているんです。天国についての例えです。初めの時は、天の国は次のように例えられるって聖書は話します。葡萄園の主人が葡萄園で働くこの労働者を雇うために、夜明け、朝早くに出かけていたってこの一節に書いてるんです。どこにいたのかを3節を見たら出てくるんですけれども、このギリシャ語ではこのアゴラということですね。アゴラという場所は日本語で通訳したら広場になるんです。でもその時、広場ということはただこの市場があることだけではなく、ギリシャ 文化の中にアゴラという場所は政治的な経済的な中心になる、この場所になるんです。だからみんなが今の時代は携帯があるので連絡しながらいつどこで会いましょうすることできるんじゃないですか。もし約束が少し変わっているならば、もし少し遅れることにあったら、少し待っててくださいとか、他の先にあなたたちは他のところに移動して私が連れて行きますという、この連絡はできるんですけど、昔はそういうことはできなかったんですね。だから自然にいつかどこに会うかは一つしかないんですね。これがアゴラという場所ですね。広場に自然に集まる場所になっています。この幼稚園、愛生幼稚園とこのカツレンにいた時をあそこで学んだことは、沖縄にもこのような場所があったって聞いたんですけど、間違ってはないか心配しながら話しますけど、アシビナという場所があるんですね。アシビナ、この村にはアシビナがあって、何かあるときは必ずここに集まって歌ったり遊んだりすることだと聞いたんですね。市民館のこの2階とか3階にもアシビナという場所があるんですね。ここでピアノこともいろんなことをやっているんですけど、その時アシビナということを初めて見たんですけど、ちょうど同じと思います。でも、連絡しなくても、こっちに行ったら必ず人がいると、このことになります。私個人的にはアシビナがあったんです。アシビナはいつも私には教会でした。子供の時携帯もなくて何も友達に連絡する時も難しかったんですけれども、その時は教会に行ったら誰かいないなと思って、行ったら必ず私と同じ考えを持って待っているこの友達に会って遊んだりしましたんです。だから今の時期だったらその文化的なことは少しなくなっているから少し寂しいですけれども、その時いいこともあって今の時期もいいことがあると思います。その今の聖書箇所、今日の聖書箇所に登場しているこの広場ということは、この広場でこの主人は労働者を雇っています。ある人を会って約束をします。これ2節ですね。主人は1日につきこの1デナリオンを約束してって書いているんです。だから労働者に約束したものは、あなたが私の葡萄園に入って働きしたら、私は1デナリオン分のことを金銀で約束しますということですね。この時は1デナリオンということは、今の日本のこの青年札、5000年札と1万札、いろんなあるんですけど、このお金の大きさではないんですね。これ重さです。この1デナリオンのグラムですね。この重さの分を金銀であげるんですけど、大人が1日働きをしたら、この1デナリオンをもらうことは普通だった。だからこの今の主人は、少なくてもなく多くてもないこのちょうどこの分を今あげるって約束しています。主人はトータル全部合わせて5回にこの広場に出てきました。これが夜明け、朝早く起きていて、そして9時、12時、3時、5時ですね。5時、普通のユダヤ人の考えの中に、文化の中には、この水平線のこの彼方に 夕日がこの沈む時ですね、これがいつ何時か分からないんですけど、このこれ普通にはこれ6時になるんです。6時だから皆さんは夕方頃だったら何時と思いますか？夕方、人によって違うんですね、と時によって違う、天気によって違う。だから夕方に会いましょうしたら、え、これは何時っていうことをよくあるんですけども、この夕方ということはユダヤ人の文化の中にはこの太陽が進む時、落ちる時になるんです。大抵6時ですね。だから今主人が夜明け言ってて、9時、12時、3時、5時だったら最後の日は5時に武道院に来たんです。だから1時間働きしたら終わりですね、終わり。でも同じ1デナリオンを約束したことです。イエス様はこの例えの中にこの最後に来た人についてね、特別にもっと説明を具体的にしています。6節を見ると、5時頃にも行って見ると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、7節、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言ったと説明しています。最後に5時にこの主人が会った人の特徴ですね、これは誰も雇っていなかったって説明しています。労働者が人気がない時が、どこですか、どんな状況ですか。これは弱い人、そしてパッと見たら仕事がちゃんとできないなと思う人、そして障害がある人など、なんかいろんな理由で選ばれなかったこの人になります。だから残っている人ですね。今の社会的の考えになれば強い人ではないです、成功した人ではないです、お金持ちではないんです、弱くてお金もなくて貧しい人です。この人のが残っているんですけど、葡萄園の主人はあなたも入ってください、行ってくださいというこのメッセージをしているんです。7節を見ると、あなたたちも葡萄園に行きなさいという、この行きなさいと言ったって書いているんですけど、ここで行きなさいということを通訳、英語の通訳では go into という言葉を使います。だから行くは行くんですけれども、ここに入ってくださいという意味ですね。だから行きなさいということより入りなさいというこの通訳もできるんです、解釈もできます。でも私個人的には行きなさいより入りなさいということがもっと正しいなと思います。なぜならイエス様が今話しているのは、この例えは天国ですね。天国はそのようなものですと考えてイエス様は説明しているんです。もしこの葡萄園が天国になれば、天国に行くよりこっちに入ることを考えたらもっと理解しやすいなと思います。だから今日のこの今日の聖書箇所に出ているこの主人は神様ですね、神様。そして葡萄園ということは天国になる、天の国になります。そして私たちはこの主人が OK するなれば葡萄園に入ることができます。さて今日の聖書箇所のこのメインですね、メイン真ん中のこの大事な話は、この主人がどのような方を会ったのかが大事ではないんです。今日の聖書箇所のポイントは、仕事が終わってこの主人が決算するときが一番大事です。だから今日の聖書のポイントは後半にあります。8節を見ると、夕方になって葡萄園の主人は監督に労働者たちを呼んで 最後に来たものから初めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。みんながこの場面で様相することができるように、この順番ですね、この順番は意図的なものです。この主人が最初から来た人から最後に来た人じゃなくて、最後に来た人から最初に来た人までこの決算してくださいということは意図があるものです。普通のこの中小式ですね、中小式、このオリンピックとか試合が終わって中小式をするんですけども、最初には銅メダルがもらった人が立って、この国の音楽歌が流れます。その後で銀メダルですね、最後の時が金メダルですね、金メダル。もっとこの男女ですか、この男女も銅銀金とだんだんこの高くなるんですね。その雰囲気もですね、雰囲気もこの銅から金に、行くとだんだん向上されることもよく見たんですね。だから工事に来た人が先に1デナリオンもらいました。そうしたら人間の考えですね、人間の考え、一番最初に来た人はこれを見たらどういうふうに思いますか、様相しますか。いや、工事に来た人、1時間働きをした人が1デナリオンだったら、急にパッとこの頭が動いて、私は何時間ですかってこれ数えるんじゃないですか。でもおかしいですけれども、工事に来た人と3時に来た人と12時、そして9時、朝早めに来たこのグループですね、人たちですね、一人じゃなくてこのグループたちにだんだん来ているんですけど、みんな同じ1デナリオンをもらっている。だんだん頭がプーッて、だから全然理解できない雰囲気が今行っています。10節を見ると、最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンを続いてあった。それ注意説ですね。それで受け取ると主人に不平を言った。だからこのことをあったら、経験したら、私たちも同じですね。クリスチャンですけれども、その時があったら、私たちの心も不平が発生します。これが普通の人間の感覚ですね。でもこの中二節に、最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとはって、この不平、このコンプレインをしているんですね。これは私の考えも、これはこのコンプレインは合理的考えだと思います。正しいじゃないですか。このことを正しいと思うけど、この人間的な立場ではこれが正しいですけど、神様の考えは違います。中3節を見たら、主人はその意図に答えた。友よ、あなたに不当なことは知っていない。あなたは私たちと1デナリオンを約束を知ったではないか。14節ですね。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにも与えたと同じように支払ってやりたいのだ。そして16節にあって、後にいるものが先になり、先になっているのが後になるって、その例えは終わります。 イエス様はその例えを通して私たちに何を伝えたいのか、今この例えを聞いている人にイエス様が何を話したいのかについては4つのことがあります。1つは、神様は救う人を今探していることですね。1つは、神様は今も神様が救いたい人を探しているのです。神様が、この主人が、葡萄園の主人が一日5回この広場で出てきて人を探すの。そしてこの身分的なことを見たら、この主人の身分は他の奴隷、他の働き人を自分自身じゃなくて他の人を出してもいいんじゃないですか。でも自分自身が直接にこの広場に行って出てきて人を探すのが神様の愛です。今私たち信じている神様はその愛を持って私たちを探しています。だから先に信じた人と今後で信じる人と、そう、今変わっている人と、みんなが神様が待っている探している人になります。私たちは今ここに座って礼拝を守っている理由はその愛があるからです。私たちを愛して神様は直接私に先に来て私に信仰を与えたから私たちは信じることができました。私がこのイエス様を信じない人と出会って伝道するときが一番難しいです。何から話したらいいか。私たちは今信仰があるのに信じているからいろんな全てのことを信じているけど、何も信じてない人には私が何から話したらいいな、そういうことは一応問題なんです。難しいです。だから今私がもらっている信じていることは多いんですね。信じることは知識だけ覚えたら、誰から教えもらったらできるものが信仰ではない。信仰というのは不思議ですけれども霊的な働きが必要です。知識だけではなく聖霊様の助けが必要です。そしてイエス様のその創造主、そして救い主である私たちのイエス様を信じること、受け入れることができます。お父さんの話ですけれども、自分の力があるって自分の知識がいっぱいになっているときはイエス様拒否したんですね。でも自分の力がなくなって何も力がない、信頼する人、この助かる人が隣に誰もいなかったとき、そのときイエス様見えることに私は経験したのです。だから今も神様は私たちの周りにいつも共にいて、救いを与える人を探しています。今日の聖書箇所、今日の例えを通してイエス様が伝えたいこと、2番目のことですね。これは天国に入るこの権限はただ神様だけあります。天国に入ることができるようにする権限が神様にあると話ですね。葡萄園に労働者を選んで、じゃあ私の葡萄園に入りなさい、私があなたに約束しているのは1デナリオンです。この約束をもらった人が入る場所が葡萄園になります。だからこの市場で、この広場でただこの人だけいなかったんですか？他の人もいると思います。いろんな人がいる場所に神様はいつ神様に選ばれる人も選ばれなかった人もいます。これは事実です。これを考えたら少し難しくなるんですね。もちろん神様は全世界に神様が創造した非常物を私たちですね、私たちを全ての人を救いたいんです。だから今まで我慢しているんです。今まで忍耐しているんです。罪があった時 すぐ裁きをしたら終わるんですけども、でも神は愛を持って今までこの救われる機会を与えているんです。待っています。でも結果的には同じメッセージを聞いて、同じ聖書を聞いて、同じ伝道しても、ある人は変えてくる、信じることはあります。でもある人は最後までも信じないことも見えることが事実です。でもその中にどのように神様が働きをするか、神様の計画は私たちは 100% 理解できないんです。知らないんです。でも事実は、大きな神様の愛を 見たら、私たちを使って使わして、私たちの周りにいる人を神様は救いたいということは事実です。でもこの救いを与える権限は神様にある。葡萄園の主人にこの権限があることです。そして神様、三つのことは、神様がこの今日のこの例えを通してこの伝えてたいことを、三つのことですけど、神様が約束したデナリオン、金銀はみんな同じということです。なぜならこの一デナリオンということが不思議ですけれども、社会的に1デナリオンということを考えたら、私たちが9時に出勤して5時まで働きをしたらもらうことは1デナリオンです。でも神様が考えているこの1デナリオンということは、人間がどのような時間、どのぐらいの時間を働きしても得ることができないものです。これが本当に大事ですね。だから私たちの努力の代価で得ることができるか、これがこの例えの中に一番大事な内容です。神様の救いの言うこと、神様の約束は、私たち人間がどのように努力しても得ることができないんです。ただイエス様を信じることだけです。だから信仰によって約束をもらうこと、その一つだけないんですね。でも信仰を どうしたら始めますか。イエス様を信じることから始めます。これがこの使徒行伝6、有名な聖書箇所ですけど、4章12節に書いています。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。そしてこの使徒行伝16章30節31節を見ると、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと聞いたんです。そして二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。これを見たら、イエス様を信じる人にはみんな同じような一デナリオンをもらえます。聖書の中に最初の時イエス様を信じて救われた人が二人出るんですね。一人は今日のイエス様が話した例えの中に、そしてもう一人はイエス様と一緒に十字架にかかった人の中に一人がいます。これになったら問題になるんですね。何の問題になるか、私がこの担当している青年からもらった質問ですけれども、最後に信じて救われることができるなれば、若いの時からイエス様を信じて、教会のいろんな、もうこれしないでください、これやってください、いろんな厳しいこといっぱいあるんですけれども、これしなくて最後に信じて天国に行ったらいいんじゃないですかと私は質問したんです。だからこれを信じたら、いや事実は事実ですけど、これ危ないなと思ったんですね。結果的にその方が最後にイエス様を信じて救われただったら良かったです。本当に良かった。 でもこの救いの基準は私にはないので、神様の目で私が最後の瞬間神様を受け入れて信じることが本当に簡単にできるかどうか、この問題が残っているんです。だから簡単にこれ知っても大丈夫よっていうことはできないんです。でもこのことを考えたら、聖書の箇所の中にルカによる福音書15章に出る法と息子の例えが出てくるんですね。これが4つのことです。今日の例えの通してイエス様が伝えたいことについて、本当の法と息子は誰かということですね。この例えのルカによる福音書、この法と息子の例えの中には2番目の息子がこのお父さんに私がもらう遺産を先にもらってほしいって。でもその時は遺産をお父さんの遺産をもらう時は一つしかないんです。これはお父さんが亡くなった後でもらうことです。だからこれ先にもらいたいということは、お父さん早く亡くなってくださいというこの話ですね。だから本当にひどい話だったんですね。でもお父さんは OK したんです。これを見たら神様を信じている私たちも神様から離れることができるか。教会10年前にバプテスマを受けたんですけど、そのしばらく間教会に離れた人もよく見るんですね。これができるかどうか、できます。神様はこれ経験がすることができるように OK することは OK します。でも私たちが気をつけなければならないことは、その時から戻るまで神様待っているものです。お父さんの心に持っていつ来るか、朝も夜も昼もご飯をちゃんと食べているのか心配しながら愛を持って待っているのことです。でも元息子はこれを分かったので、お金が全部なくなって食べ物もなくなって、この沖縄も豚がいっぱいあるんですけど、いるんですけど、この豚が食べるものを食べながら考えたんです。何も希望がない時、二つ今日のこの監督権も書いているんですけど、何も希望がない時、人間が考えること二つしかないんです。そのままなくなるか、そうじゃないならば、今の希望が何もないんですけれども、私が生きるやり方が何かを考えます。その2番目の息子はお父さんのお家には食べ物がいっぱいあるので、戻ったら帰ったらと考えます。だから帰ったらお父さんが待っているんですね。そしてこの私は今はお父さんの子供ではないんです。なぜならお父さんから遺産をもらったんです。お父さんの心が痛いように話したんです。罪を犯した人です。だから今は私はお父さんの息子ではなく同齢の一人に考えてくださいって。でもお父さんは、あなたは私の息子ですよ、してこの身分を回復している場面を、このルカによる福音書16節を 見ると、16章を通して私たちは分かるです。でも問題は長男です。長男はずっとお父さんのそばにいたんですけど、法と息子が戻ったら、いや私はずっといましたけど、なぜパパはお父さんはこの2番目の息子を戻った人をもっと大事にするか。と今日の聖書箇所に登場する最初にいた人が最後にいた人が1デナリオンをもらうとき感じたこの気持ちが一緒になっていると、不平不満が発生するんですね。私はずっといるけど、今までこのお父さんの隣にこの遺産をもらうために一生懸命働いたんですけど、武道園働き人は夜明けにこの呼ばれて、朝から5時まで6時まで私働きしてたんですけれども、なぜ 1デナリオンしかもらえないかということです。皆さんを考えたら、誰が本当の夫息子になるんですか。家を出て、人がこの見える形だけ見たら夫息子ですね。でも神様の目では、本当の夫息子はずっとそばにいるんですけれども、感謝しない人が夫息子になります。最初から働きをしたんですけど、同じ約束した1デナリオンをもらって、もし感謝するなれば、先にいた人がこの葡萄園の主人から1デナリオンをもらって感謝しますってしたら、この聖書の雰囲気は完全に変わったと思います。皆さんもよくご存知ように、イエス様が福音を伝えたとき、この紹介 してくださいという調整が福音書に書いています。この調整は、どこでもどこに行っても福音が伝えるときは、この調整の話を知ってください。イエス様が感謝する人に、本当に心を込めて神様に礼拝する人には、神様が祝福します。でも同じところにいるんですけど、不平不満が発生する人には、神様がその話をしたいんです。今イエス様が生きているこの時ですね、みんながメシアが見舞いに行ったんですけれども、知らなかったんです。イスラエルのユダヤ人が今まで待っているこのメシアが来たんですけれども、本当の王の王が前にいるんですけれども、これ知らなかった。だからイエス様の話はそこですね。後になったものが先になる、先になったものが後になることも可能です。この意味が何かということです。私のお父さんですけれども、この葬儀、韓国の葬儀をする場所です。これ集まって4日間この泊まりながらこっちに葬儀をします。そしてこの中には、この真ん中には、この神道ユンヨンイルって書いてるんです。神道でも私たちのお父さんは神道ではなかったんです。実はそうじゃないですか。生きている時はイエス様は信じてなかったんです。教会も通ってなくて。だからこの韓国は多いんです。家族の信仰によって、もし信じなくても、この信徒誰誰誰って書いて、このクリスチャンの葬儀をします。でも私たちは本当に嬉しいのは、最後の時イエス様は信じたんです。信じたいって、イエス様は必要って話したんですから、ここに信徒誰誰誰って書いてるのは本当に感謝でした。そして韓国にこの顔が見えないんですけれども、顔を見えないようにします。このローマンカトリックの式をするときは、顔をこの日本と一緒に顔を見ることできるんですけれども、このように服を、最後の服をして缶に入れて火葬することですね。感謝するけど、このクリスチャン、信じている役員、ある教会の役員さんがしているこの葬儀屋さんがあって、そのようにきれいにしたのを本当に感謝しました。だからこの中にも意味があるんですけれども、これは後で機会があったときはもう説明します。でもこの時は十字架を持って狭い道を歩いて神様と共に永遠に過ごす、その意味がこっちに入っているんですね。そして家族が最後に礼拝をして祈って天に 送りました。 そのことをあって、すべてのことが、神様の準備したものでした。急に連絡をもらって韓国に行く時も、そして前だったらコロナがこのひどい時は隔離があるんです。隔離1週間の隔離、空港に到着してもホテルとかこの外からこの食べ物を全部弁当もらって1週間隔離が韓国はありました。でも今ちょうど今は隔離ないんです。そしてこのコロナ感染者が増える時は面会ができなかったんです。死んでも亡くなっても面会できなかったんです。でも私たちがこの連絡をもらった時は意識がなかったんですね。もし隔離が1週間続いたら会わなかったも、会わなかったかも知らないです。そして私たちが到着してからすぐ病院に行ったんですね。その時意識が戻ったんです。だから何を話しているのかはちゃんと分からなかったんですけれども、私が聞いて質問して反応は確かにありました。何を話しているのか分かっているんです。そしてこの面会がもうソヨンと私二人も入ることできなかったんです。一人ずつ入って私が祈ってソヨンが祈ってしたんですけれども、その面会終わってお家に帰ったんですけど意識がなくなった。その後で、その後ですぐ意識がなくなったんじゃなくて、帰ったんで、お家帰ったんですけれども、帰って、この病院から連絡を受けたんですね。今少しこの調子が良くなってん、今この最後の段階ですから、あんまりこの調子が良くなることは意味がないんですけれども、いつ死んでもおかしくないんですけれども、でも少し調子が良くなって今面会ができないんですよって連絡が来たんですね。だから少し待っててもう一回連絡したんですね。もし緊急な時が来て意識がないんだれば私たちが行って会っても意味がないんじゃないですかと聞いたんです。だから意識がある時もう一回会いたいんです。その時もイエスも沖縄で生まれて一回も見えなかったんですね。だから会いたい会いたいってあったんです。このイエナも会うことできなかったんです。ちっちゃいからまだ危ないよって看護師さんから聞いてできなかったんです。だからもう一回面会してください。その後ではもし急な時間時が来ても私面会しない、しなくても大丈夫ですって話して面会が OK もらったんです。だからその時いて話した、その結果で神様を信じたいってアーメンしたんです。そしてこの次の週にホスピスにこのところに移動するから今帰ってくださいって、だからみんなお家に帰ったんです。だからその時意識がなくなって、私たちがもう一回呼ばれた時は意識が戻らなかったんです。そのまま亡くなるまで私たちの家族は全部そばにいて、息がこの最後に息が出ない瞬間まで待てて最後にお祈りしたんです。その時もこの脳がダメージがあって、この急にこの心臓がこの英語でパルスですけど、この心拍がパパパパパパ上がったり、息がカカカカしたりしたんでですね。だからその時神様に祈ったんです。神様、私愛するお父さんをこの心拍が上がってショックで亡くならないように、自然に静かに亡くなるように神様助けてくださいって私祈ったんです。でも神様がこれ祈りを聞いたなと 思います。静かにして、あ、だんだんだんだん息が弱くなって、最後に天に召されることができました。だから一つ一つ考えても、最後から最後まで神様が助けなかったことはない。だから感謝です。だから寂しいですけど悲しくはない。葬儀をするとき、火葬するとき、隣のいろんなこの人のグループと一緒にするんですね、韓国は。隣の部屋のグループ、家族はずっと泣いているんです。右も泣いているんです。火葬のするときもみんなが泣いているんです。でも私たちの家族は、神様が永遠に命を与えたことを信じているから泣いてなかったんです。他の人が見たら、いや、その家族変だなと思うくらい、悲しくないなと思うぐらい。でも私たちの心の中には、本当に人間的、肉体的の命が終わったら永遠に過ごすことを信じているから心配しなかったんです。皆さんこれを信じています。今私たちの教会はこれを信じています。イエス様が十字架にかかって復活したように、私たちもイエス様再び来るこの日に、新しい体、新しいことになって、神様と共に永遠に過ごすことができることを私たちは固く信じています。皆さんも周りにまだイエス様を信じてない方がいるんじゃないですか。その方のために、私信じて、先に信じている私たちが何を祈ったらいいのか。神様、人間の力がいっぱいあるとき、強いときをイエス様を受け入れない、受け入れることはできないですけれども、いつかこの男が弱いになったら、神様、イエス様を信じる機会を与えてくださいという祈りが必要かなと思います。最後の瞬間、聖書にも救われた人として記録されていて、神様も6時にイエス様再び来るんです。でも5時、最後最後の最後の時、イエス様会っても、私の葡萄園に入りなさい、行きなさいという約束、同じ一つテナリオンの約束を知っているのが恵みと思います。皆さんの日々の生活の中に、周りにいる人のにこれを伝えることが本当の福音かなと思います。一週間もこの信仰を持って過ごして、もう来週に元気に会うことはできるなれば嬉しいです。じゃあお祈りします。愛する天の神様、神様は素晴らしいです。神様は素晴らしい計画を持っています。時々私たちは理解できないこと、試練が来て、誘惑が来て、私たちが弱い時は、神様の存在、神様の計画を 100% 理解することが時々なかなかできないんですけれども、でも神様は私たちを愛して、最後に工事に来た人にも、神様は同じような一つのテナリオンの約束をしていることを見ることができます。神様の素晴らしい愛を神様賛美します。感謝することは、教会が一つになって私たちのために祈って、そして何かあった時も神様の一つの家族になって神様を過ごすことが感謝します。教会はその愛が中心になって、この信仰が中心になって、一つの家族によって過ごすことが一番大事なと、もう一回経験するこの機会できたので、本当に感謝します。 もし私たちの周りにいる人の中にまだイエス様を信じてない人、その人は本当にイエス様を信じたらいいなと思う人はいるならば、その人にも神様、救いの計画を見せてください。そして生きているその間、イエス様を信じることができるように、もしできないならば最後の時でも神様受け入れることができるように、神様祝福してください。聖霊の助けがないならばできないものです。人間の力でできることがじゃないから、神様を頼ります。神様助けてください。すべてのことを感謝して、この祈りイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。